軍事面これを中継してラムジラムジ。
こんばんは、エレキテルの上健です。
ポリモーグです。
そして今回は前々回に引き続き民謡テクノの小高さんがゲストです。
はい、よろしくお願いします。
今回また、まあ、ボコーダーなんですよね。
はい、この声に戻りました。はい、
まあ、前々回だと主に小高さんの紹介っていう感じだったんですけど、今回はもうちょっと突っ込んだ話を聞きたいと思います。
はい、
最初にちょっと曲を1曲聞きたいと思います。小高でコキリコ節。おもだかでコキリコ節でした。コキリコ節はもともと昔の曲ですよね。日本の民謡の古い曲、
相当古くて一番古いんじゃないかって言われているらしいんですよ。もちろんその日本に伝わってくる前にもっと前の段階があったとは思うんですけど、一応日本で一番古い曲らしいです。
それコード進行がでもなぜかこれ Don't worry about a thing、 スティーブ・ワンダーの名曲ですけど、
はい、
しかもぴったり合うっていうのがすごくもう不思議で、これもう天才だと思ってもう、もう不思議でしょうがなかったんですけど、どうやって作ったんですかこれは。
これはスティーブ・ワンダーの曲をインコグニートがカバーした時があって、
はいはい、
93、4年だったと思うんですけど、そのインコグニートの曲を聴いた金沢さんがこの曲コード進行ループしてもらえれば自分はこの上にコキリコ節が歌えるっていうアイデアをすごい出してくれて、それでインコグニートをループしたのを金沢さんに渡したのが最初だったんです。
なんかてっきり小高さんがそういう、このコード進行とコキリコ節合うって言って、言ってるのかと思ったけど違うんですよ、
マッシュアップな作り方 で、
ね、で
クラブミュージックな、だから小高さんが作った
そう思ったけどね。アイデアの元がね、
金沢
さんができたとは、びっくりしたねそれは。
よくねラッパーがこのビートをループしてくれとか、このオケをここをループしてくれとかって言ってそこにラップを始めたりとか、そういうパターンがあると思うんですけど、金沢さんの場合はこの曲のここをループしてって言ってその上に民謡を歌っちゃうんですよね。
へえ。
この曲に関してはそうでした。
へえ。すごい面白いですねそれ。
ミュージシャンとしての瞬発力みたいなものが、金沢さんの瞬発力が発揮される時があって、全部の曲がそうじゃないんですけど、いくつかの曲では全然インスト状態のものに金沢さんが突然歌い出すっていうパターンもあるんです。
へえ。
本当ね、全部自分がコントロールしているかのようにしたいですけど、でも全然実はそうじゃないんです。
へえ、はい、なんかそんな、なんか相互作用があるっていうのはすごく意外で、すごくユニットっていうかバンドっぽいですよね。なんかサンプルソース的な感じなのかなとずっと思ってました。
いやいや、もう金沢さんのアイディアっていうのが最初突拍子なさすぎて理解できないぐらいの面白いアイディアを言うんですよね、金沢さんは。
なるほど、
はい、
ここでまたもう一曲おもだかさんの曲を聴いてみたいと思います。
はい、
おもだかでおてもやん。おもだかでおてもやんでした。これは太鼓の達人というゲーム、それにこう採用された曲なんですか。
そうなんです。 Wii 用のパッケージの一番新しいやつと、あとねゲーセンに入ってる筐体あるじゃないですか、
はい、
それの最近のバージョンにも入ってるバラエティのセクションに入ってます。
お
ー、はい、おもだかフューチャーリングパラダイス山本っていうアーティスト名入ってるんです。
じゃあこのおあっていうのはパラダイス山本さんの声本当の。
え、そうなんです。
そうなん
だ。公認サンタクロースのパラダイス山本さんの、
はいはい、そうなんだ。なんか妙にいい声だなと思って。
そう、パラダイスさんの声めちゃくちゃいいんです。す
ごい贅沢な、
はい、
それでボーカルは金沢愛子さんで、
はい、
でまさにラテンですよね。これはかっこいい。
ラテンと民謡と
不思議なラテンテクノエレクトロ、いいところが混ざってるという。
はい、
小高さん前から来たいと思ったんですけども、はい、機材をどんなその使ってるのかっていうのはすごく知りたかったんです。例えばライブとかでもちっちゃいガジェットっぽいのをいじってたりだとか、
はい、
と思うんですけど、主にどういう機材でやってるんですか。
そうですね、ライブパフォーマンスの時はそういう携帯ゲーム機とかメンバーになってるんです。メンバーなんですよ。ガジェットとかじゃなくて、
はい、
もう主体性のあるメンバーとして、P DSP とか DS ライトとかゲームボーイカラーとかカオシレーターとかをメンバーとしてお迎えして一緒にパフォーマンスやってるんです。
なるほど、
はい、
なんかテクノバンド昔そういうのありましたけどね、そういうシンセがメンバーとかね、ラジカセがメンバーとかね、
そう、それと全く同じ状態ですね。はい、それに操られてるのが自分です。
なるほど、はい、ライブでメロディー弾くときに使ってるのはあれはカオシレーターですか、はい、ちっちゃい
カオシレーターのね、
広いやつは、
はい、初代一番最初のバージョンのカオシレーターですね。
あれ弾くのもすごくリアルタイムで弾いててかっこいいなと思ってて、練習するんですかやっぱり。あれは
あれね、そんなに練習してないんですけど、ライブの前に通しで自分でリハーサルとかやるときにあるとき音階っぽく弾けるなと思う時があって、でまあ通しリハーサルみたいなものの中でちょっと練習したりするんですけど、そんなに、うん、練習してなくて、もっとちゃんと練習したら、うん、もうちょっとちゃんと弾けるようになるかもしれない。
あれすごいですね。
ありがとうぞ。
あとはゲーム機は任天堂 DSi、
ゲーム機はね DS はライト初代のやつにナイトロトラッカーって、
はい、
走らせたりとか、あとはゲームボーイにミディでコントロールできるソフトを走らせたりとか、PSP にトラッカーのソフトを走らせたりとか。
PSP にもそんなトラッカーソフトはあるんですか？
あるんです。 PSP SE級ソフトがあって、昔の OS じゃないと走らなかったりするんですけど、 PSP のね、
バージョンアップしないで、
バージョンアップしないでそれ専用に取ってあるんで、
すごい
具合悪くなったら大変なことになっちゃうんですけどね、もう修理とか出せない、もうバージョンアップされて戻ってきたらもう記憶が消されて別人になってますからね、もう修理出せないんですよ本当に。
曲で使われてるピコピコするチップチューフの音はどういうシーンでやってるんですか？
は
い、
あれは実際のファミコンをミディでコントロールできるそういう楽器を使ったりとか、あとはプラグインを使ったりとか、はい、その曲によって、あとなんだろう、サンプラーにゲームボーイの音をサンプルしたものを使ったりとか、あの曲それぞれによって、いや、あの一番合いそうなやつを使ったりしてるんですけどね。はい、
シーケンサーはキューベースとかですか？
シーケンサーはねロジックでやってます。
ロジックのプラグインとかでそういうの使ったりとかやってると。
そうなんですよ、あの YMCK っていうチップチューンの、
あります、
ね、あのバンドが、あの au とかで走るプラグインとかを公開してて、そのプラグインを使ったりとか、あともう最近検索すると、ね、8ビット系の音源むちゃくちゃいっぱい出てきますよね。
ロジックと VST とか使えない、
ね、VST はBSD ラッパーっていうのをソケットみたいなものを入れると使えるらしいんですけど、自分ではそこまでやってなくて、実際のファミコンを1チャンネルずつ取ったりするといい場合もあるし、逆にそのプラグインみたいなもののやった方が、はい、そのタイミングがタイトに出て気持ちいい場合もあるって、曲によって違うんです。
でそれにじゃあ例えばあのアクさんとかのボーカルを全部波形で取り込んで合わせていくっていう感じなんですか？
波形
編集も全部ロジック上で、
波形編集もロジックとか、あと花澤さんの声の編集はメロダインでやったりとか、
堀さんもメロダインとかだ、もう今ロジック使ってないんだって、
は
い、
今キューベースが多いです。
キューベース
で波形ピッチもねキューベースでやっちゃうことの方が最近多くなりました。
メロダインじゃないんだ。
メロダイン、前はメロダインじゃないと細かいところできなかったんでメロダイン使ってたんですけど、最近何なんになったのか波形ベースが、それでね波形編集もやりやすくなってきたから、波形編集っていうかピッチ編集も
そういう機能がキューベースの中にもう入ってる
んです。もう入ってて、でもともと入ってたんですけど、メロダインの方が波形動かしたりするのがやりやすかったのでメロダイン使ってたんですけど、キューベースの内蔵のそのピッチコレクトの画面が随分使いやすくなったので、あと音質のも良くなったかな。なので最近はメロダインを使わなくなりました、はい、マニアックな話だね、
そうすごいメロダインの話なんてすごいマニアック、
あ ともガジェット楽器といえばポリさんはね CTO でもうありとあらゆるガジェット楽器を使ってるけども、
うん、
まあ、何メインで使ってるんですか。
ガジェット楽器をだから、うん、小野高さんを初めて見たのもそういうガジェット楽器を、うん、そう DS10 とかね、
うん、
そういうのを使ったエレクトライブとか使った人が集まったイベントで見て、
うん、
ただまあそう言っちゃあれだけどもうそのパフォーマンスといい音楽性といいなんだこれはとその こんな、まあ、サバコなんですけど、
うん、
この早稲田のねこの地下の暗がりに、
うん、
ガジェットのイベントだったんですよね。
なんですけど、うん、もうすごいクオリティのものがボーンって出てきてびっくりしてでそのサバコの店長に聞いたら「ああれは手形さんだよ」とか「ああ」っつってびっくり二度びっくりみたいなのが最初だったね。だからマックガジェット系のそういう人だっていうイメージで。おもだかに関しては思っていたので、
うん、
逆にこういうラテン系のアレンジとかっていう方がまあ寺田さんの曲としては別にそういうものがあるっていうのはもともとねそういうハウスラウンジみたいなものいっぱいやってるわけだから、うん、あの違和感全然ないんですけどおもだかとして聞くとおこれちょっと新鮮みたいな変な転倒した状態の盗作した状態になってますけどね、うん
うん、いろんなジャンルのものをそのチップチューン的に翻訳するとデータが圧縮されて細かいところまで言い切れない状態になっちゃう部分があってそれがすごく面白くてパフォーマンスでも花澤明子さんは液晶ディスプレイ上で出てきたりとかして全てにおいてデータがリダクションして圧縮されて大まかな記号みたいになって出てきちゃってる部分っていうのが小野高の中ですごく無意識のうちにそういう風になっちゃってる部分あると思います。だから民謡と言いながらも圧縮されて民謡というには足りないものもきっとあると思うんですよ。歌だけだからだからそういうデータ不足なもので構築されちゃった悲しい話みたいなんかなってるんです。小野高のパフォーマンスが
すごくシンプルな小野高の音楽だと、電子音と、まあ、民音のメロディーだからものすごく研ぎ澄まされた感じじゃないですか。だからよりなんか良さが出てくるっていうのか、
うん、そうなんか細かい説明がね全部抜けちゃった状態なんです。本当はこういう細かくなってんだけど略してこうなったみたいな、
その研ぎ澄まされた感じがすごいデジタルで、すごい気持ちいいですね。かっこいいテクノだなってやっぱり思います。日本初のテクノとしてもこれ以上最強のはないって思ってるんですけど。
ありがとうございます。
今回予想以上にマニアックな機材の話をしてしまいましたが、
うん、とかね、メロダインって言って分かる人ができるんだろうって思いますけど、まあ、メロダインっていうのは、まあ、その音のを編集する業務用のソフトですね、
はい、
いろいろなアーティストの方は多分今、ね、だって思うけど、
もうこの番組では他の番組では絶対聞かないようなことを聞こうって決めてるんで、必ず1回はそういうマニアックなことを聞こうと、機材の話を聞こうっていうふうに決めてますので、うんうん、まあ、それだけでも全然 OK です、
はい、ね、
メロダインでも OK です、全く、はい、
はい、
そのようなわけで今回はですね民謡テクノの小野高さんをゲストにお迎えしました。お相手はエレキテルの上健と、
はい、パリモーグ
小野高さんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。